耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第808回5月6日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。いきなりなんですけど、皆さんにお聞きしたいことがあります。皆さんにとって私とは何でしょうか。別に皆さんにとって矢島とは何ですかって聞いてるわけじゃなくてですね、これを聞いてる皆さん自身であるところの私とは何でしょうか。はい、矢島は一体どうしてしまったんだと思う方ね、たくさんいると思います。別にゴールデンウィークだからボケてるわけじゃないんですよ。今回はね、哲学の本をご紹介したいので、ラジオは万事こんな感じで進みます。私とは何かっていきなり言われたって困るよという人はですね、本編を聞いてみて、あ、なるほど、こういう考え方もあるのかと理解してほしいと思いますね。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております池田晶子著、私とは何か、さて死んだのは誰なのかという本です。まずは著者の紹介からいってみましょう。著者の池田晶子さん、哲学が好きな方ならね、もうご存知かと思います。専門用語による哲学ではなく、考えるとはどういうことかを日常の言葉で美しく語る哲学エッセイを確立し、特にですね、若い世代に、本質を考えることの面白さや切実さ、存在の謎としての生死の大切さを語り続けた文筆家の方です。惜しまれつつも2007年2月にね、亡くなっていまして、この本は残された未発表原稿及び書籍未収録原稿を編纂した、池田晶子さん最後の新刊となります。実は最後の新刊3部作でね、3冊あるんですけど、そのうちの1冊がこちらの私とは何かです。で、気になる本の内容なんですけども、タイトル私とは何かとありますよね。本の冒頭をね、抜粋してみましたので、こちらの方を聞いてみてください。
人間とは何かという形で問いを立てたことが私にはない。どういうわけか常に必ず人間とは何かと問うているところのこれは何かの形を取ってしまう。人間とは何かという形で人が問うたとき、問われているところのその人間は問われる以前に自明なのである。なぜ自明なのかというと、見た目である。猿に似ているが猿ではないこの見た目、これを指して人は迷うことなく人間と言っているのである。そこにはいかなる不思議もない、問う理由さえないように私には思えるのである。私にとって常に不思議なのは、見た目のこの人間でなく問いを発しているこれは一体何なのかなのである。人間とは脳である、 DNA である、ゲノムである、では納得できない。なぜならそれらのどこにもこれはいないからである。デカルトという人はコギト、すなわちそれが何なのであれそう思っているところのこれのみが確実なのだと自己意識の絶対性を看破したのだ。デカルトの失敗はこの絶対的自己意識を私という言葉に置き換えて何者かであるかのように思ってしまったところである。私なんてものは何者でもありえないこれを名指すためにくっつけた名前以外のものではないのである。
はい、というわけでいかがでしたでしょうかね。まさに哲学という感じでしたね。この本はこのようにですね、私とはどういうものなのかというのをまず池田さんが考えるところから始まっています。で、今の内容をですね、新刊ラジオなりに噛み砕いてみますと、池田さんの言葉ですが、人間とは何かと問うているところのこれは何か、はい、この一文が表しているこれなんですけどもね、これ皆さんうまく分かっていただけるでしょうか。つまりね、皆さんもこう今何か考えてるじゃないですか。僕も何かしら考えてるわけですよ。この考えを起こしているなんていうんでしょう、この本体というか、その考えているその元は一体どこにあるのかっていうお話なんですね。で、これはその脳とか DNA とかっていう科学的なお話じゃなくて、脳が考えてるんじゃなくて、考えてるなんか何かがあるはずなんですよね。 その形を持たない何かがあるんじゃないかというですね、あの哲学が、ここで書かれています。この辺で僕も頭がいっぱいいっぱいになってきたんですけども、まあ、言葉で説明すると非常に難しいことのように思いますけども、人間とは何かと問うているところのこれは何か。まあ、この問いをですね、まあ、自分で自分なりに考えてみると、なんとなくね、実感が湧いてくるんじゃないでしょうか。で、池田さんをね、語る上で大事なことは、この考えるということがね、大事なんです。池田さんはね、この考えることを、まあ、するべきだと言い続けていました。まあ、非常にね、哲学的だなと思うんですけども、さて、その哲学とは一体何なのかというお話を次にしましょう。一応哲学を辞書で引いてみますとですね、世界、人生などの根本原理を追求する学問。非常に壮大です。壮大なんですけども、結局何をするのかわかりません。というわけで、過去に池田さんが書いたものの抜粋がね、この本に載ってまして、これが分かりやすかったのでドラマでお聞きいただきましょう。哲学の祖ソクラテスとその妻クサンチッペが、とある哲学をテーマにした本についてお話をしています。
この本を買って読んだ人は何を分かりたいと思って読んだのかな。
だから哲学でしょうよ。
哲学ってなんだ。
やだこの人、あんたが言い出したんでしょうが。
いや、僕は僕が知りたいと思うことを知りたいだけで、哲学を知りたいなんて思ったことは一度としてない。
ならここ読んでごらん、それらしいこと言ってるから。
誰？哲学とは何か、私たちは誰なのか、なぜ生きているのか、それを知りたいという切実な欲求を私たちは持っているのです。哲学の世界に入っていく一番いい方法は問題意識を持つこと、つまり哲学の問いを立てることです。問いに答えようとするよりも問いを立てる、この方が哲学に入っていきやすいのです。なるほどね。しかし本当かな。自分とは誰かとか、なぜ生きてるのかとか知りたいという欲求は本当にあらゆる人にとって切実なものなのかな。お前はどうだい？
時々チラッとは考えるけど、すぐ忘れちゃうよ。
普通はそうだよな。でもこの人はあらゆる人にとってそれは切実だというんだ。しかしそれが本当に切実な欲求なんだったら、なんで問いを立てることが哲学の方法になるんだ
ろう。何？
知りたいという欲求はそれ自体が問いだよね。
うん。
そしてこの人は問いを立てることが哲学の方法だと言ってる。
うん。
つまり欲求を持つようにすることが哲学の方法だというわけだ。
うん。
するとこの人は知りたいという欲求を持つ方法は知りたいという欲求を持つことだと言っているわけだ。
何それ、
変だろ。つまりこの人は欲求と方法は別物と思っているんだ。しかも方法によって人は欲求できると思っている。でもたとえ方法によって欲求できるとして、本当は切実には欲求していないものをなんで無理に欲求せにゃならんのか、僕には理解できん。
私思うんだけどさ、なんで哲学を分からなきゃいけないわけ？なんでみんなそう思ってるわけ？
そうなんだ、そこなんだよ。
はい、というわけで非常に哲学的なドラマだったんですけれども、今このドラマを聞いてですね、ソクラテスがかっこいいと思った人と、なんかわけのわかんないこと言ってるおっさんだなと思った人のね、2通りに分かれると思うんですね。このドラマ聞いた人は、そう、それがね実は肝心なんですよ。そう、哲学というのは必ずしも万人に必要なものじゃないんです。最初にソクラテスが言ったように、知りたいと思うことを知りたいという思考が哲学であって、まあ、要するにもう言っちゃうと、知りたいと思わなかった人は哲学必要ないんですよね。で、矢島はどうかっていうとですね、やっぱり知りたいんですね。というわけでですね、今までこの新刊ラジオ、抜粋とかね、ドラマとかで、ね、いろんなこう難解なことを重ねてきましたけども、矢島がこう何を言ってるか分からなかった、もしくは矢島がこう何を知りたいのか僕も知りたいとね思った方はですね、ぜひこちらの方をですね、読んでみてもらいたいなと思います。まあ、この本でね、哲学というもののね、ありようとか本質に近づくことができるんじゃないでしょうか。で、池田さんのこちらの本はですね、哲学エッセイと呼ばれるだけあって、日常のことを扱ったものも数多くあります。ちょっとタイトルをね、抜粋してみますと、嘘つきって何とか、犬と人とか、酷暑の背広、まあ、こういったね、いろいろなものについて池田さんが考えを巡らしています。まあ、様々なことを考えるということね、これをね、ぜひ皆さんにもやってほしいなと思うんですけれども、 まあ、哲学ってね、思ったより難しくないんですよ。知りたいと思う気持ちが大事なんです。では書籍情報です。私とは何か、さて死んだのは誰なのか。池田晃子著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。なんていうかですね、新刊ラジオ史上非常に難しい放送だったんじゃないかななんて思いました。ただね、今回担当したディレクターがですね、いいキャッチフレーズを残してくれましてですね、この本について、これは自分で読んで自分で考えてこそ意味がある本です。そう、その通りなんですよね。言葉にすると難しいんですけども、読んで自分で考えるとね、納得できる、得られるものがあるという意味ではですね、そんな難しい本ではないですね。ただね、ディレクターに言いたいんですけども、このまとめ持ってきちゃうとですね、自分で読んで自分で考えて意味がある本って、実は新刊ラジオ史上一番簡単な番組だったじゃないかこれっていうのをね、今気づいてしまいました。はい、というわけでですね、まあ、哲学って非常に難しいものでとっつきづらいなと思った人も、こちらの本から入っていただければと思います。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはあのコーナーです。
この本は私たちの身に起きたことの中からどのように考え決断し行動すれば、どんな境遇にあっても不運すら幸運に。
矢島さん、何いきなり何これ。
あとね、今日のオーディオブックのサンプルを流してみたんだけども、
はい、
まあ、ちょっとオーディオブックのタイトルから読み上げましょうか。
あ、はい、お願いします。
起きていることは全て正しい、運を戦略的につかむ勝間式4つの技術、
はい、
なんですが、
はい、
勝間さんの本なんです。
勝間さんの本ですね、
はい、で今の声誰だと思います。
え、ナレーターさんじゃなくて
勝間和代さん本人。
あら、そうなんですか。
はい、
もうこれ
ね、
あらら、
2作目ぐらいなんですけども、
はいはいはい、
びっくりしたんですよ、
はい、
勝間さんって一応年上だし、
はい、
まあ、社会人として先輩だからあんま偉そうなこと言えないんですけども、
はい、
あえてね、ナレーターとして僕の方は先輩だから言っちゃうんですけど、
はい、
勝間和代さん上手くなってるんですよ。
びっくりした。何言い出すのかと思ったじゃないですか。
いやー、学習能力高えなーと思って。いや、ディレクターと2人でびっくりしたんですけど、
はいはいはい、あ、すごいですね。勝間さんが実際に読んでるオーディオブック、
はい、起きていることは全てらしい、まあ、内容に関してはですね、勝間さんの方はご存知だと思うんですけども、
はい、
まあ、勝間さんのね、やや自伝的なところも含まれておりまして、
はいはいはい、
まあ、これからの世の中、その、まあ、起きていることが正しいという前提においてですね、
はい、
まあ、その世の中のありのままを受け入れるとか、その運を、運ってものが大事じゃないですか。
はい、そうですね。
それも戦略的に掴むんだとかですね。
お
で、まあ、人脈術とか、まあ、いろいろなことが、この本に書かれております。
はいはいはい、はい。
まあ、注目すべきは今回のオーディオブックはやっぱ勝間さんが読まれているということですね。
ですね。あれですよね、この、まあ、起きていることは全て正しいっていうのが、まあ、今起きていることが、ああだったらいいなとか、こうだったらなって無双するよりも、もっと受け入れて現実的にものを見て前に進もうみたいな感じなんですよね。
そうですね。で、それが、まあ、こう言っちゃなんですけども、勝間さん流の、なかなか、強いといえば強い言葉で語られるよ。
おー、もうファンにはたまらない感じですね。
たまりませんね。なんであんな冷静な態度で冷静に強いんでしょうか。
いや、そういう人が本当に強いんですよ。
はい、というわけで、そんな勝間さんの声を聞いてみたいという方はですね、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、勝間さんの声が聞けるのは、オーディオブックフィービーだけ
だけだと思いますよ。
はい、といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
最初に名乗るの忘れてましたね、石橋優でした。